はい、それではですね、続きまして、次の提案に関しましての、議論を行います。提案番号027-02、エンドユーザー IP アドレス割り振り割り当てアドレスの明確化というタイトルで提案をいただいておりますので、あ、ごめんなさい、スライドを準備します。はい、提案者は、ひろみるりさん、ふるさきともひろさんで、発表はひろみるりさんからお願いいたします。
はい、ひろみです。ではサクサクと提案内容に入っていきたいと思います。提案のタイトルはエンドユーザー IP アドレス割り振り割り当てサイズの明確化で、どちらかというと割り当てサイズの明確化によったところの提案になります。で、具体的にはですね、エンドユーザーに割り当てた IP アドレスのサイズが分かる仕組みを導入するというものです。で、これはどういうふうにやっていくか、例えばフーイズを、拡張を含めてフーイズの利用を変えていくのかとか、逆引きの登録情報を使っていくのかとか、どういうふうに受け取るのかとか、どの辺をフィルターマスクするっていうんですかね、したらいいのかというのも含めて、手法の検討とか実装方法、あとポリシーの変更がある場合にはポリシーの変更を、事態についてはレジストリーである JPNIC 様に、お願いをして、ここでは、こういう割り当てサイズが分かるようになっているといいよねというところのコンセンサスを取らせていただきたいなと思います。で、これができると何が解決できるかという点なんですが、はい、まず現状整理ですね。現状の認識なんですけど、 V4 の場合には、IPv4 の、割り当て登録、だいたいスラッシュ30以上の登録になっているかと思いますが、がされていると思います。あと、その組織のインフラ、主に ISP だと思いますけど、インフラ登録っていう登録方法がありまして、そこにはインフラの範囲っていうものが、登録されています。あと、V6 の場合ですと、範囲の大きさ、登録の、プレフィックスのサイズとかの違いはありますが、割り当て登録とインフラ登録があるというところは変わらずにあります。で、このデータベースフーイズに登録されている情報はネットワークの実際に運用されている単位とは違うというところが今回解決したいところで、この登録されているサイズで例えばフィルターをかけてしまうと、実際のユーザーの利用範囲、本当にフィルターしたい範囲じゃなくて、もうちょっと大きめでフィルターしてしまって、ひどい場合は ISP 全体をフィルターアウトしてしまうというところになるのが危惧されるので、もうちょっとちゃんと実態に合わせた、フィルターのトリガーにできたらいいなというふうに思っています。で、メリットとデメリットとしましては、エンドユーザーの割り当ての範囲が分かるというところが一番のメリットで、それができると本当にアビューズとか困っている場合のフィルターが可能になるというところと、になります。で、このフィルターが細かい単位でできるということは、 ISP 全体をいきなりガバッと落とすのではなくて、必要なところだけ、をピンポイントでできるようになるというところが運用上ありがたいというところです。あと2つ目、これちょっと無理くりっぽいんですけど、統計の精度が上がるというメリットがありまして、これは例えば V6 の割り当てと、登録、今 ISP どれぐらい持ってるかっていうのは先ほど の最初の方のセッションでもありましたけど、それが、もうちょっとエンドユーザー単位で普及率が分かるようになると、社会の、把握が進むかなというところがメリットになります。で、デメリットとしましては、指定事業者の登録作業に影響が出てきまして、これまでやってなかったことをやるというところが一番大きいです。で、その大きさ 手間にはなると思いますけれども、手間を最小限にするような実装方法の検討と導入をすることで、折り合いをつけたいなというのが提案です。あとは補足情報としましては、この提案をぜひ進めていただきたいのは、先週 ITF91 というのがあったんですけど、そこのホームネットワーキンググループっていうところで、ホームネットっていうワーキンググループ名が指す通り、家庭の、ネットワークのいろいろな、技術提案をしているところですが、家のアドレス領域の、略引きの登録をちゃんとしようっていうような提案も上がっていまして、将来もしこれが本当になった時には、何らかの方法でそういう細かい単位の登録をしなくちゃいけなくなるかと思いますので、その辺も含めて、検討していけたらいいなと思っています。以上です。
はい、ありがとう。あ、すいません。
はい、ひろみさん、ありがとうございます。それでは、本件について議論したいと思います。まずご意見ある方とあれば、中央部分にマイクがございますので、そちらよりご意見をいただければと思います。すいません、中央部分にマイクがありますので、そちらにお進みいただければ助かります。ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
はい、ご無事です。今スラ24とかで登録しててもスラ16とかでブロックしたりしてくる SP があるんですけど、どこまで意味あるもんかなってちょっと最近思ってしまいますよ。
私が答える
すみません、その辺の認識はなくて、なんでそうなってるんでしょう、逆に。はい、
あんまりフイズを引いてどうのこのやらないからじゃないかなっていう。経路広報とかのでかいところでブロックしたりとか、もしくは、昔の考えでクラスぐらいでやっちゃえみたいな思いでやってるところとか、あとこれちなみにもう一個提案するんですけども、これ JPNIC だけでクロスして意味あるのかなっていう。その ITF っていうところの ITF90 出てるようなホームネットワーク WG っていうのが、まあそういうもうちょっと違う単位で考えてるっていうのはあるっていうのはちょっと聞いて、あ、なるほどと思ったんですけども、結局 JPNIC のクイズだけでやったところで、どこまで意味なのかなっていうぐらいにしか、日本の ISP 間でそういうのをなくそうっていうだけの運動なのかどうかっていう。
まあ、ひとまずは、多分どこのレジストリーもそういうことはやってない、そういうために情報提供はしてないと思うんですけど、まあ、JPNIC でやってみて、ちょっと先ほどの経路情報でガバッとフィルターをされちゃうとどうにもないです、わかんないですけど、こういう仕組みを取り入れてやってみて、こう効果があるならば推奨していくっていう形で JPNIC からボトムアップで上げていくっていうのはあるんじゃないかなと思います
。はい、ご意見ある方おられますでしょうか。どうぞ。はい、
NTT 菓子の水越ですけども、いや、上世代の水越でもいいや、これ提案の趣旨が今一つ文章からと文章といったプレゼンの内容は今一つよくわからなくて、そのサイズを登録したいと言っているのか、その、まあ、こう家庭に登録して一件一件のデータを登録したいと言っているのか、何を登録しようとしているのかよくわからないんですよ。これだと、ここなんか逆に見るとインフラの範囲を登録しろって言っているように見えるので、何を登録したいかよくわからない。
ですね、この、V4 と V6 のケースは、現状がこうなっているよねっていうことで、これだと、こういうインフラの単位でフィルターをもししてしまうとダメでしょうという 例で書いてあります。で、やりたいのは、問題提起しているのがその次のところで、 DB の登録単位と実際の例えば、特定の家庭からすごいアタックがあってこの家庭だけを止めたいっていう時にはこういう情報は使えないという、引用でした。解決したい点っていうタイトルが合っていませんでした。失礼いたしました。
そうすると何を登録させたいんですか。
割り当てサイズ、最小のサイズ、例えば家で、V6 だとスラッシュ50、その範囲で使ってるのは56なのか 48なのかって多分サービスごとには違うと思うんですけど、大きい単位、もうちょっと大きい単位で、インフラの範囲で登録されているところじゃなくて、実際のその中の個別のユーザーが使っている単位が、分かるといいじゃないかというのが提案です。
そこで言って、56で48という単位を登録したいっていうのは分かるんですけど、今のでインフラって言われたときに なんでそこでインフラが出てくるのかよく分からなくて、
インフラ、
いや今説明の中でインフラっていうところが使われるとまずいっていう話を、登録されたらまずいっていうことを言ってるんだとすると、インフラの部分は別に登録して、サイズをこいつを登録するんじゃなくて、空間の使い方を登録したいと言ってるように見えるので、はい、どっちを言ってるかよくわからない。
ああ、空間の使い方、
今日は我々はツラ30とか、まあ、いや、16、まあ、大きな空間も割り当てられたときに、ここはインフラで使ってますよって、その情報を公開したいと言っているのか、個々のユーザーに対して30とか20、あ、56とか48とか、そういうの登録してるっていう、その大きさを言いたいのか、それとも両方を言いたいのかがよくわからない。
後者の方です。ここの単位、
こう、
あれ、合ってない、
こう、最小の単位を登録したいと言ってるわけ、
はい、
はい、森川です、まあ、アドレスの数字をはっきりしたいという気持ちはよくわかるんだけども、レジストリにある話かどうかってまず根本的なところがそもそも疑問ですね。いわゆるレジストリに、まあ、あくまでもこの場では、まあ、JP に行くとレジストリオペレーションとしての、まあ、要望ですよね。果たしてこういうそのアドレスアイデンティファイの制度、特にアブユースとかの考慮した、ね、範囲のこういうアイデンティファイのサービスをレジストリに要求すべきかどうかというところがそもそも僕は議論点だと思います。
そうですね、確かにそうですね。そうした場合にじゃあどこがそういう情報を管理できるのかっていうのを考えると、やっぱりないかなっていうふうに思えてしまいまして、一番近いところはレジストリの配下にいる ISP とのやり取りのところかなというふうに考えました。
どうぞ。ソネットの尾崎です。ちょっと質問なんですけど、ちょっとはっきり言ってよく分からなかった部分なので、まず4と6があって、まあ、うちは細々 ISP をやっているので、まあ、4も6も、まあ、配ってるんですけど、まあ、例えば4で言うと結構その動的なアドレス、動的な割り振りの仕方で、ユーザーにまあ当ててると、でそれは32でいく。でまあ、それ以外には固定 IP の使い方で、スラ29とか28とかっていうネットワークで行くっていう人がいて、で、28とか29で行ってる場合は28とか29の単位で、うちは法人のユーザーの場合はフーズ登録をしているんですね。で、まあ、24でサブウェイに切っててみたいな感じで、ただ、まあ、プールで動的に割り振ってる場合は、まあ、しょうがないので、まあ、スラッシュ24とか、まあ、そういうので、まあ、大きくネットワーク的には登録をしてあって、まあ、その中が、プールが出ていきます。で、こういうふうな使い方をしているときに、このマスク、マスクじゃない、このブロックの中のアドレスは動的用の IP アドレスで、ユーザーにはスラッシュ32の単位で行ってるんですよっていうのが分かるようにしたい。結局4だと多分これね、6だとなるほどなと思うのは、6って多分こういうこと言っちゃいけないですけど、ちゃんと登録してる人はあんまりいないのかなっていう気がしていて、で6のフーズをちゃんと登録しましょうみたいな、用途に応じてきちんとフーズ登録をしましょうとか、なんかそういう話だと、まあ、またちょっと伝わり方が違うなと思うんですけど、4の場合はどうしてもその動的でじゃんじゃん振ってる人が多いので、なので逆に言うとアビューズとかでマスクをするときも 1IP とかで多分マスク書かないと思うんですよね。結局動的で変わっちゃうだろうなっていうのを初めから想定しているので、流れてくる経路であったりとか大きめのブロックでもうガバッとブラックリストに入れちゃうっていうような運用にどうしてもなってるっていうのが実情なんじゃないかなと思って、ただ6はそういう半固定とかみたいな形で大体マークなので、まあ、ちょっと違うと思うんですけど、ちょっと4と6を同列にすると 少し難しいのかなっていう気がちょっとしてます。
ただ、違ってたらご指摘いただきたいんですけど、読んでもポストアドレスとかで動的に割り当てたとして、ほとんど常時接続で貼り直しが発生しなければ、あと貼り直しが発生したとしても相手さえいればまた同じの使い続けられるのであんまり変わらなかったりはしないですかね。それとアタックするような悪い人がどんどん自分を偽っていくっていうのはまた別な話だとは思うんですけど、
多分そこはブレッドさんの毛周端装置さんに聞いていただくとなんですけど、変わるときは変わりますね。普通にもうバチバチって再接続するとアドレス変わるときは全然変わるので、なんともそこは言えないかなっていう気がしますね。
まあでも確かにそんな細かい単位でフィルターリストは作らないっていうのは、
まあそうですね。
ありますね。掲示板の管理者とかならやるかもしれないですけどね。
ああ確かに。
あ、すいません、立花です。ちょっと一つ質問というかクラリファイなんですけども、提案内容としてはポリシーの中に DB 登録を利用に応じたものをストリクトに書くことをポリシーの中に明文化しましょうっていうのが提案だと思っていいですか。
結果的にはそうなると思っておりますが、共同提案の
藤崎さんは違うと。また共同提案者の藤崎と申します。私が言ってきます。元々やりたいのは、清水さんとか先ほどから説明していただいていますように、利用単位ですね。基本的には、例えば V6 だとスラッシュ56とか48とかありますし、V4 でも先ほど説明していただいたように、この領域はダイナミックで30だし、ここはスラッシュ29だしっていう感じで、バラバラになっているのを、何らかの手段で、利用単位を分かるようにしたいと。でその手段について例えば不意に登録するのが一方向だとは思うんですけど、それですとあまりにも手間も大きすぎるし、不意にデータベース破綻しかねないとかあるので、そこを含めてどういう形でだったらこれが実現できるかっていうのを、おそらくこれ不意のプロトコルとか実践不意とかそういう話にもかかってくるんで、ちょっとレジストリとしてどういう形だったらそういうのができるかっていうのを、検討をしてほしいなという。それがまたポリシーに関わってくるかもしれないですし、というところが一番のモチベーションだったんです。はい、
なんか個別の登録したんじゃなくて、サイズ、大きさ単位を、大きさ単位を登録したいということという理解をしてますと。で、例えばなんですけど、スマホ、携帯からさ、有線固定回線までさ全部やってる人がやってる ISP がいると思うじゃないですか。で固定スマホにはさスラ128で割り当てたりすると思うじゃないですか V6。 そうした時はスラ128で登録することになるので、何の意味があるかがよくわからなくなってしまう。そういうミニマム単位にしてしまうと、その分エリアの趣味に示さないと。でもじゃあそのエリア示せるかっていうことになると、事業サイズの問題とかそういう情報を公開したくないというふうになるので、あんまり現実性があるように思えないというコメントです。
JPNA の中川と申します。ちょっと V4 のことで質問なんですけれども、V4 で、やる場合に、最近アドレス共有とかが入ってきてるんですけれども、アドレス共有もの場合もどうするのかなというところはちょっと見えてなかったので、もし
ここではそれをさらにポート単位で登録せよみたいなのまでは踏み込んでいないんですけど、アドレス共有している単位だっていうのが分かってるだけでも、もしかするとサポートの人はちょっと気をつけたりできるかもしれないし、フィルターする側の人もあっていうところになるかもしれないので、もしかしたら追加でそういう情報を入れておくっていうのもいいかもしれないですね。ただポートをどれぐらい1ユーザーに割り当ててるかっていうのは、きっとそっちの方も厳重に外に出したくないはずなので、それは必要なくしてもいいんじゃないかなと思います。
その辺は今後の検討というか、はい、今日時点でははっきりと案にはなっていないという
認識。
はい、はい、分かりました。
谷崎です。 コメントなんですけど、ちょっと前に IPv6 で PPPoE でフレッツでっていうやつで、ある ISP さんと戦ったことがあるんですけど、その人たちは、割り当てのプレフィックスを教えてくれませんでした。なので、エンドユーザーに対して多分スラッシュ56なんですけど、サイズは、サービス上どこ見ても書いてなくて、で窓口の人と喧嘩したんですけど絶対教えてくれなくて、でどこにも書いてないので、多分の ISP さんでそのサービス仕様として、技術的には決まってるけどお客さんに出したくないっていう人は結構いるんじゃないかなっていう気がします。
お客さんの情報はあんまり出したくないっていうのと、あと変わりやすいし、そのサイズ自体も最初は56で割り振っていこうと思ってても何らかのタイミングで変わることって結構あると思うんですけど、きっとその辺もある手間の一つになるので、ぜひそうなんですよっていう意見があれば今言っておいていただけるとありがたいなと思います。
すみません。他の方のコメントを聞いててもやっぱ思ったのが、やっぱり本当に何が問題なのかが分からない、ざーっと並んでたんですけども、今起こっていて本当にこれ書きちゃいけないんですよって問題点がどれなんだろうっていうのがざーっと並んでて、でしかも後からも、あ、これもできるかもしれませんね、あ、それもいいかもしれませんねって言っても、で、何が今起こっていて、で、ちょっとそこら辺がやっぱり理解できないなっていう点でした。はい、
では逆に質問をさせて、なんか変な感じですけど、いただきたいのは、ざっくりザルでフィルターされて困ったっていうことは案外少ないっていうことでしょうか。そういう時には、はい、
だと言われるとそうなのかなと思う。
じゃあそれ以外の方法でそのざっくりフィルターされて困ったっていうのは解決する方法がもう確立されてるっていうことなんですかね。
いや、ない、なくてみんな困ってる、
で解決するのも一つの提案でこういうのもありかなと思ったんですけど、そうじゃないとするともっともっと直感的にいいなって思うのは例えばどんなことですかね。
あ、いや、じゃなくて、だとするとそれを問題点にした方がいいと思う。
あ、
だからフィルター困ってますよね、フィルターを大きく書かれることを解決するため の, 何かをやりましょうっていうものとして、こういうものをやったらどうですかって思ってるんですけども、その他にもいろいろ書いてますよね。なんか、
はいはい、
なんか家のとかそのサラサンデューがどうのとか、さっき出てたような V4 と V6 は分けた方がいいんじゃないかとかっていうのもあると思うんですよね。
はい、
確かに、はい、僕自分自身もやってて、セラ64での IPv6 のセラ64の登録はしてないんで、これ実際した方が分かりやすくいいんだろうなとか思います。でも手間が大変だなっていうのとか、これデイリー維持できるのかっていうのは多分これもそれも課題だなっていう気がするんですよね。実際には64とか56で登録してほしいなって自分自身は思うんですけど、でもじゃあ IPv4 でそれは32っていうのを登録したいかというと、いや、したくないな、いらねえんじゃねっていうのと、さっきダイナミックもそれは32なんてコロコロ変わるし、で、まあそこまではいいんじゃないかなって、しかもその範囲を登録しましょうって言ったら、多分 IID だったら、じゃあ全部 のダイナミックアドレス全部それは32で登録したいって言って、もうそれ書いてしまうわけです。それは30で登録し出すようがあるんですけども、結局サイダーだと、それは32から、サラ30から25までどこそのブロックの中であるスラ24のサブ A はスラ25だけで分化するんですけど決まってないので、最初に言ったら25だろうが何だろうが全部32で出してやっちゃいます。なのであまり意味がないんじゃないですかって言ったらそうで、 V6 はそういう範囲とかやってももうちょっと検討してもいいんじゃないかなっていう、もっと全員がちゃんと登録しろっていうのも一つだと思う。そういうところはもうちょっと問題点と世界回帰策とかっていうのを分割して話し合った方がいいんじゃないかな。全体がダメだっていいんじゃなくて
V4 と V6 も分けた方がいいですかね、うん、そういうことだと
ちょっと今の時点でちょっとそこまで何とも言えないですけども、今のちょっと今回の案だと問題点がもうざっくりしてこれイエスって言ったら、え、これなんかゼロをなんかやられちゃうのっていうのがちょっと違うかなと思って。
愛速 JP の北村です。もしも理解が間違ってたら教えていただきたいんですけども、そういうその 今使っているあの ISP とかが今使っているアドあの範囲をですね、適用範囲を公開するということを仮にやった場合、もうこういう何らかの形でもってそれをみんなに知らせるような形をやった場合に、そしたらそれを読んだ悪い人たちは、じゃあそこのとこをスプーフすれば OK やんっていうふうに言われたら困るんじゃないかと思うけど、そういうことはないですか？
ただあの何らか の, あの割り当て登録っていうのはもうすでにできているので、範囲が狭まるか広がるかだけはそんなに実は影響ないという話も聞いたことあるんですけど、
ちょっと、うん、そこはだからやってみないと、僕あのシミュレーションしてみないとちょっとよくわからないんですけども、ちょっとそういう懸念もあるので、だからもしもやるんであればちゃんとその見せる人には見せるけども、それを例えばそのご家庭のそういう人あのとか、そういう割と非常にそのノービスなあの初心者的なユーザーじゃないけども、ちょっとあの技術があって頑張っちゃいたいなって人たちに見せるにしてもですね、やっぱりそのダラダラ見せると方式はよくまずいわけなので、そうすると見せ方を考えなきゃならないしとかいうのはある気がふとしたんで、もし理解間違ってたらそれとか、もうすでにそれは考えてるならそれはそれで。
もう一回水越しですけども、さっきの森川さんのコメントと近いんですけど、なんとなく聞いてる、なんとなく聞いてると、最終的にはなんかレプテーションデミー作りたがってるようにも見えてしまい、それはなんか目指すところがトゥーマッチな気がするという意味であまり賛成できません。
KDDI Web Communications の森川です。今回のこの提案って、おそらくターゲットが大体 ISP を指しているのかなという気がするんですけれども、弊社の場合、ホスティングをしててですね、サーバー、お客さんにサーバーをたくさん貸しているんですね。その場合、登録する単位はサーバー単位という認識ですか？
その場合はサーバーセグメントとか。
サーバーセグメントの中に複数のお客さんがいますよね。
はい、
まあ、そのお客さんによっては、まあ、ネットワークを区切っているところもあれば、広いところにサーバーを1000台ぐらい置いて、その中で複数のお客さんが同居してるっていう場合だけれども、そのお客さんのことには固定 IP を振ってるっていう場合って、どういう単位ですらしいですか？ VPN で言うならば32単位で登録するということになっていくのかなっていうのがちょっとあれですね。
そうですね、すいません、ちょっとサーバー、経営についてはあまり考えていませんでした。はい、
ただ多分アタックをかけてるのか、まあ、うちが言うのもなんですけど、大体ホスティングで乗っ取られてるやつが多いんで、弊社のお客さんが結構取られちゃってたりするので、それでいくとちょっとどうなのかなっていう。
まあそうですね、最低。
すいません、個別の立花です。個別の話がちょっと出てきて、多分あの提案の本筋のところというのとちょっと動いているような気がしますので、あのここでちょっと一旦議論を打ち切りたいと思います。で、この後なんですけれども、そうですね、まあ議論を拝見しててのコメントは、まずポリシーっていうのは、何がしかの手段を達成するためのもので、それを支える道具となりうるものだというのはあると思ってます。ですので、問題の事象を解決するにあたってポリシーの変更を加えて、何がしかの運用者に対してメリットのあるようなポリシーを作り上げていくということは、すごく重要だと思うんですけど、今の話を拝見しているとオペレーターコミュニティから本当にこのニーズがあるのかどうかというものが、あまり見えてこなかった感があります。ですので、まあもし本当にこれが必要なのであれば、そのもう少し先ほど、小林さんが多分お話ししていただいたと思うんですけど、問題の根源的な部分というものを切り分けて、でそれをインプリするために何をするかっていうことを多分やっていった方が、もしかするとその提案のその趣旨に沿ったものに、要するに目的に沿った提案のになっていくんじゃないかなというふうに、 今ちょっと議論を拝見してて、私は感じました。さて、この後の進め方なんですけども、まずは、ここで一旦議論を打ち切った上で、今回の提案に関してまずエンドの、 その最終的な利用者のアドレスのプリフィックスブロックのサイズというものが DB に反映されるということを、ポリシーとしてインプリをしたいということが提案の趣旨だというふうに言う感じてますけど、それは間違ってますかね。
間違います。
違いますか。
違います。はい、すいません、共同提案者の、さっきから平野さんの中に言ってますように DB 登録はもしかしたら最終の手段であって、やりたいのは、このブロックの最新のがどれぐらいのサイズで使われているっていうことを明確に分かるようにして、まさに小林さんが言っていただいた通り、フィルターをするために来ているアドレスが含まれる最小ブロックサイズを知りたいというのが一番のモチベーションなので、それの手段として封印の登録が一番いいのかもしれませんし、いろんな手段があるというところをポリシーの実装まで含めて検討したいんだけど、そもそもだからそのモチベーションのところでどれぐらい合意を得られるのかなというのが一番のところで、元のポリシー文書にもこれ一緒に木野さんが書いたところにも、ポリシーを実装するというよりは実装の検討をするということをしてほしいという形にしてございます。
ポリシーの検討はそれは誰がやるんでしょうか。
例えばどういう形で実装できるかとかいうところを何らかのグループを作って検討するとか、そういうことをもしこれに意味があると思えばそういう形で検討したいと。本当にいろんな意見いただきまして、例えばホスティングの意見とかもありましたし、すべてのパターンを網羅できているわけでもないですので、もし必要だったらそういうところも含めて、実装のところまで考えたいなというのが一番の今回のところでございます。
はい、ありがとうございます。ということであればですね、今の話のことであれば、ここでコンセンサスの、確認を取るという、どうも必要はないような気がいたしますね。この場で議論して情報交換をいたしました。でこのコミュニティにこの問題とこの解決をしたいということの希望がまず伝わりましたので、最終的にどういうインプリをすればいいのかということに対して、グループを作って議論するということは、これは、ポリシーの提案をする前段階としていいことだというふうに間違いなく思いますので、ここで賛同等ではなくて、ここに、この問題があってこういうグループで検討したいという意思のある、ことが、提案者によって明らかにされましたので、必要な方は、この提案者とともにその提案に持っていくまでのところの議論にぜひ加わっていただくということを、サジェッションとして、コンセンサス等ではなく、これは実態に具体的なポリシーの提案としてなったときに、コンセンサスの有無確認というものを、取るということで、ただ、大前提として、この検討活動自体をやった方がいいか悪いかということに関してだけは、挙手で確認を取って、提案者にそのフィードバックとして、お返しするということをしたいと思います。ですので、今日の議論、一連の議論を通じて、この議論に関しまして、やってみましょうと。で、ご自身が加わるかどうかという話はちょっと横置いておいてください。あくまでこういう検討を行っていくということに対して、賛成ですよという方が、反対ですよというのと賛成ですよという2つしか聞きませんので、どちらかもしくは、興味がない方はどちらにも手を挙げないということでしていただければ、興味がないともいいか、どっちでもないということであればもう手を挙げていただかなくても結構です。それでは、検討等に含きましてこの、ゴールを目指していく検討に、賛成の方、挙手をいただけますでしょうか。上げている人はすいません、分かりやすく上げてください。お願いします。ごめんなさい。よろしいですか。はい、ありがとうございます。では、検討することに反対だという方、挙手をお願いします。はい、 ありがとうございますなんですけど、もし差し支えなければその反対の理由だけ一コメントだけいただけると、あの提案者へのフィードバックになると思うので、ちょっとご協力いただけませんでしょうか。
あの技術的課題があることはもちろんですけれども、やっぱりこの JP ニック、もしきあのこの JP の JP オプスのポリシーミーティングの畑ではないと思います。
はい、はい、ありがとうございます。それではですね、本件につきましての議論はこれをもって終了といたします。藤崎さん、ひろみさん、どうもありがとうございました。